Good evening.
皆さんこんばんは。
Good to see you.
お会いできて嬉しいです。
Well, on the news or on TV this past week, I'm sure that many of you have seen lots of reviews and repeats and stories about the earthquake that happened a year ago.
今週ですね、テレビとかニュースでもう何度も何度も1年前の地震のことね、東北の地震のことずっとこう報道されているのを見たと思うんですね。
And there's some very touching stories.
で本当にこうもう感動するようなそういう話とかもあったと思うんです。
Maybe some of you are watching with tears as you hear some of the sad stories and also the good stories too.
悲しいお話とかそれからいい話というのもあったと思うんですけども、そういうのを聞きながらも涙しながら聞いてた方もいらっしゃるんじゃないかと思います。
Well, in the Bible, there's a story of an earthquake that brings good news.
で、聖書の中にはその良い知らせをもたらした地震っていう話も出てくるんですね。
And that's found in Acts.Chapter 16.
でそれは使徒のところの16章のところに書いてあります。
And, particularly Acts 16, 25 and 26.
特に25節から26節、使徒の16章25節26節のところです。
And it happened when, at about midnight, Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them.Suddenly, there was a violent earthquake, and the foundations of the prison were shaken. At once, all the prison doors flew open, and everyone in chains came, the chains came loose.
お読みしますね。使徒の16章25節26節。真夜中頃、パウロとシラスが神に祈りつつ賛美の歌を歌っていると、他の囚人たちも聞き入っていた。ところが突然大地震が起こって獄舎の土台が揺れ動き、たちまち扉が全部開いて皆の鎖が解けてしまった。
I'm sure for Paul and Silas, this was this felt like a great answer to prayer to them to be set free.
もうこの時のパウロとシラス の気持ちを考えるとですね、もう祈りが聞かれたって、もう自分たちが自由になったっていう、そういう瞬間だったんじゃないかと思うんですね。
What amazing timing, huh? As they're praising God.
驚くようなタイミングですよね。神様を賛美してたら地震がガタガタガタっと来て解かれたんですね、鎖から。
Let's pray.
お祈りしたいと思います。
Heavenly Father, I pray that you speak to those here and those listening on the podcastTouch their hearts right now.
天のお父様、今、これからのメッセージをここで集まって聞いていらっしゃる方、そしてポッドキャストで聞かれている方のために祈りたいと思います。
I pray that you touch each one and meet them at their point of need right now.
その人たちがの必要というものがあなたが触れられて、触れてくださって必要を満たしてくださいますように。
Even if there's someone whoIs still suffering from last year's earthquake in Tohoku listening. I pray that you give them great encouragement right now.
東北で去年被災されて、本当に今でも辛い思いをされている方がもし聞いていらっしゃったら、そこにあなたが励ましを送ってくださいますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の皆によってお祈りいたします。
Amen. Well, back to Acts.Chapter 16.
で今読んだところちょっとまた戻りたいんですけれども、
If you really think about this, what a powerful story this is.
このお話のところ本当によく考えてみてくださいね。どれだけ力強い話なのかっていうことですね。
If you think about what led up to this situation, if you read in later on when you go home, if you read of all chapter 16 and see the whole story of why they're in jail and everything, it's amazing.
家に帰ってからでいいので、この使徒の16章のところ、どうしてこの人たちが、こういうふうに獄舎にいたのかっていうところ、どうしてこうなってそして解かれたのかっていう、その流れを本当に理解したときに驚くと思うんですね。でぜひ家で読んでほしいんです。
But let me just tell a little bit of a synopsis of this story.
でちょっとその話をこうまとめて話をしたいと思うんですけれども、
Paul and Silas were on the streets and they were talking.
パウロとシラスが道で話をしてたんですね。
And they didn't have a church building when they had church.
で、教会という建物は持ってなかったんですね。
Nobody had such a church.
そういうその建物、今のような建物のある教会というものは誰も持っていなかった。そういうところはなかったんですね。
They went to the place of prayer, which was by the river.
で祈りの場所というところに集まったりしてたんですね。 それは川のほとりだったんですね。
So by the river there were other people who were also there seeking God and praying there.
だから川のそばで他にも神様を求めている人がこうそこで祈ってたりとかするそういう場所だったんですね。
And so they went there for people who are interested in seeking God and at the river they were talking to them about Jesus.
でそういうふうに神様を求めて祈っているような人たちがこういる川のそばへ行ってですね、イエス様のことについて語り始めたわけですね。
And so they prayed there themselves.
で自分自身ももちろん祈って、
and they encouraged other people.
で周りの人を励ますそういうことをしていました。
But as they were walking around, there was someone tagging behind them and saying something.
でそういうふうにして歩いてたら後ろからついてくる人がいて何か言ってきたんですね。
And this person wasn't saying anything bad.
で何も悪いことは言わなかったんですけども。
This person was saying, "These two are from the one and the holy true God. These are, they have a message from God."
でその人が言ったのはこの二人は神から そのメッセージを知っている人だ持っている人だっていうふうに言ったんですね。
AndWhat she's saying wasn't false. It was the truth.
で彼女が言ってることは別に間違えたことではなくて本当のことだったんですけれども。
But she kept on following and saying this.
だけどずっとつきまとってそういうことを言いながら後ろをついていってたんですね。その人は。
And there was something strange about.
でそれ何かちょっとおかしかったんですね。
It actually made people want to.Go away from them.
何かというと彼女がそうやってわめきながらその二人をついていくことで周りにいた人はちょっと離れておこうというふうに距離を置こうという感じがあったんですね。なんか変な宗教かもしれないからちょっと離れておこう。
And so finally, Paul got fed up with this lady.
でパウロはもうちょっとその人に嫌気がさしてしまって、
And he commanded the spirit to leave her.
でその人に対してその霊を出ていけっていうふうに言ったんですね。
Like a religious spirit or something.
その宗教の霊のような何か彼女の中にあるものを出ていけっていうふうに言ったんですね。
And the spirit left her.
そしたらその霊が彼女から出ていきました。
But actually she was a fortune teller.
で彼女は、占い師だったんですね。
And the reason why she could tell fortune is because she had this spirit.
で彼女がその占いをできるのは、その霊が彼女の中にあったからできたことだったんですね。
And so she had someone who was like her broker, their owners, and they were not going to get any money from her business anymore.
で彼女はその上こう雇われているような人がいてブローカーのような間を取り持ってビジネスをするような人がいて、
the Bible says her owners.
オーナーって聖書の中にはオーナーとその彼女を所有している人ってことですよねっていう存在があって彼女に占いをさせることによってその人はお金を得てたわけですね。でもそれができなくなってしまったわけです。
So they weren't happy that the spirit was gone.
だから、霊を追い出したことによってビジネスができなくなったので、あまりよく心よく思ってなかったんですね。
In fact, they wanted to get back at them.
心よく思ってなかっただけではなくって、パウロたちのところに行ってこう文句を言いに来たわけですね。
So they got a group of people to be angry at them.
でもう怒ってたので、怒ってたのでこう人を集めてパウロをこう攻めるつもりで集まってたわけです。
And brought them to the officials and said, "These people are doing things that are not lawful and against our customs."And so they were arrested and put in jail.
で、それを役場みたいなところですかね。
Yeah,
のところへ連れて行って、この人たちこんなひどいことをしたんです。なんとかしてくださいっていうふうに言ったわけですね。
Yes, they didn't tell. They didn't tell the truth. 訴えたわけですね。
で、本当のことはちゃんと言わなかったんです。
Made it seem like they were bad people.
とにかくその二人がひどいことをしたように見えるようなことを話したわけです。
And so that's why they were in jail.
で、そういう系 意でその投獄されてたわけですね。
They weren't in jail because they stole something.
だから何か盗みをしたか働いたから投獄されてたわけではないんですね。
They were doing the work of God and were put in jail.
神様のに仕えてそういう神様のための働きをしていて投獄されたんですね。
And so what is the response of Paul and Silas?
だからそういう状態で投獄されたそのパウロとシラスっていうののその反応っていうのはどういう感じだと思いますか？
It's frustrating to have someone say something that's wrong and you get in trouble for it.
自分がしたことでもないことを言われて投獄されて自分がこういう困った状態に陥ってしまったっていうのはすごくなんだろう腹が立ちますよね。イライラする腹が立つ。
Because it feels like there's this powerful government.That is doing unfair things to me.
何かこの政府という自分よりももっと力のある大きなものが存在があってそれが、
doing unfair things.
自分にすごく不公平なことをするひどい扱いをするっていうこと
The system is a bad system. Unfair court.
自分がこう何とかできないようにその大きな力が不公平フェアでなくってね、
yes.And sometimes we feel,
そういうものがある。
We feel so small and helpless in front of a big government.
で、そういう状態の時にすごく自分に力がない、こう無力な感じがすごくするんですよね。人間っていうのは。
And that was, you know, ultimately it was the Roman Empire that was behind all this.
そのローマ帝国っていうものがそこその相手なわけですよね。その政府っていうのは。
It's us against the Roman Empire.
だからローマ帝国対自分っていうそんな感じですよね。
It's an impossible situation.
だからもうこうどうわめいても無理だろうと不可能じゃないかって。
Do you ever feel that situation about your own government?
そういう自分
that you can't change it?
その政府に対してもう自分が変えることなんてできないって不可能だっていう気持ちになったことありますか？
I think people in every country feel My idea is not being heard in the government.
多分どの国でも自分のこんなちっちゃな自分のこんなちっちゃなアイデアっていうのは、あの政府にとっては全然こう聞かれていない、意味をなさないものじゃないかと思ってしまう。
But they have more power than that government.
だけども実際にはこのパウロとシラスはその政府よりももっと大きな力を持ってたんですね。
Because they know somebody.
どうしてかというとその2人が誰かを知ってたからです。
They know the King of Kings.
王の王を知ってたんですね。
The Lord of Lords.
主の主を知ってたんですね。
The one who controls even how the earth shakes.
その地面がどう揺れるか、いつ地震が起きるかってそんなことをコントロールできるようなそんな王の王を知ってたわけです。
Who knows the timing of when it's gonna shake?
いつ地震が来るかっていうことを知ってるそういう人を知ってたわけです。
And so they were just I'm sure they were not praying, Lord, bring an earthquake now. I don't think they had that idea.
もちろんここでパウロとシラスが神様どうぞ地震を起こしてくださいって祈ってたわけじゃないと思うんですね。
But it seems like they were just surrendering.Their life to God. Like,
もう神様に委ねてあの祈り賛美してたと思うんですね。
And praising Him. That's really a point of surrender, just like praising God.
神様を賛美するっていうこと。
And then,、
それはもう完全に神様に委ねているという状態だと思うんですけど、そこに大きな地震が来ました。
And,
で、鎖が解けて。
And then the prison guards.Were down on the ground.
そして看守はもうひれ伏したんですね、そこに。
And they were ready to kill themselves.
もう看守は自分で自殺したいようなそんな思いだったんです。
And Paul said, "Stop, stop, don't kill yourself."
で、もう自分でその自害しようとしたんですけども、やめろやめろっていうふうにパウロが止めました。
None of us run away.
私たちはその看守が自害しようとしたのはもうその鎖が溶けてしまって逃げられるからと思ったんですね。だけどパウロは、私たちは誰も逃げませんからって言ったんですね。
And so they said, then what should we do to be saved?
じゃあ私たちは救われるためにどうしたらいいんですかっていうふうに言いました。
And so then the guards, took them to their home and their family was saved. They all came to know God.
で、看守が、
yeah, the,
看守が
the guards.
家族とかみんなを、パウロとシラスを家に連れて行って、
yeah. and so the whole family came
で、
to know
全て
God.
家族がみんな救われたんですね。
Yes. And then the next morning, the government said, you can be released.
で次の朝もう解放していいですっていうふうに政府が言ったんです。
And Paul said, "Wait a minute. You beat us up and everything, and now you're just gonna say, 'Go away quietly'? No."
でパウロは私たちをこう鞭打ったりひどい目に遭わせておいて、もうこの状態になったらもう帰っていいですよってそれだけですかっていうふうに言ったんです。
We are Roman citizens.
私たちはローマの市民なんだ。
So you need to escort us safely out of the town.
だからちゃんと安全にこの町を出れるようにちゃんとエスコートしてくれって言ったんですね。
And they go, oh no, just please, 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 go away nicely.
もうとにかくもう静かに出て行ってくれっていう感じで送られたんですね。
Wow, what a change!
もう本当にすごい違いですよね。
Prayer and praise.
祈りと賛美が。
It's powerful.
ものすごい力を持っているんですね。
So you feel like maybe you have no power to influence governments and countries, but no.
政府や国にその何か言っても何の力も私にはない、変えることなんてできないと思っているかもしれませんけれども、本当はそうじゃないんですね。
Because we can talk to God.
私たちは神様に話すことができるんです。
Who can make wars stop and
戦争を戦いを終わらせることができる。
Can cause nations to lose their power and control.
その国に力を落とさせることもできる。
But what is Jesus' real heart about that? What does he want us to be praying in this?
イエス様はこういう状況の中で私たちにどういうふうにしてほしいと思われているんでしょうか。
What does Jesus think about governments that are
イエス様が政府のこと、その、人を公平に扱わない政府に対してどういうふうに扱おうと思っているんでしょうか。どういうふうに考えているんでしょうか。
You know, sometimes we say, "What would Jesus do?" Right? There's a
よくWWW
What would Jesus do?
JD のこのブラスレットとかしてて、イエス様だったらどうするかなっていうことを覚えておくためのそういうリストバンドとか売ってますよね。
But what did Jesus do? What did he do when he was in that Roman Empire? What did Jesus do?
イエス様だったらどうするかじゃなくて、この場合イエス様だったらどうしたかっていうのを見ていきたいんですけども。
From the New Testament, what did you see Jesus do about the unfair government?
新約聖書の中でその公平に扱わない政府に対してイエス様がどういう行動を取ったか。
For example,
例えば
in Matthew 22,
マタイの22章のところ
15-22
15節から22節
There were the Pharisees who had a question for him.
でパリサイ人がそのイエス様に質問したパリサイ人がいたんですね。
And remember that the Pharisees were religious people.
でパリサイ人というのはすごく宗教的な人たちでした。
They were people who studied the Old Testament.
旧約聖書をものすごく勉強していた学者のような人たちですね。
And they liked word challenges, like to you know what it says here andWhat it says there.
でこうここにどう書いてあるとか、こうトリビアみたいな感じのこう、
yes.
クエスチョンとかをここにどう書いてあるか答えてみろみたいな、
and、
そういうやり取りがすごく好きだったんですね、問答が。
They like the religion in their minds.
だから頭の中ですごくもう宗教的に物事を考えていて、
and they also knew about politics.
で、政治のこともよく分かってたんですね。
And so they are thinking.We'll get that Jesus in trouble by asking him a kind of a political question.
だからそういう政治的な質問をして、イエス様にこう 困らせてやろうと、問題になるような発言をさせてやろうというふうに考えたんですね。
and it'll be against the government and then he'll be in trouble.
政府に対して反抗するような発言をしてしまって問題になる、そういう状況に陥らせてやろうというふうに考えてたんですね。
and so there in 15,
それが15節のところからで読んでいきたいと思うんですけども、
laid plans to trap him in his words. They sent their disciples to him along with the Herodians. They said, "Teacher, we know that you are a man of integrity and that you teach the way of God in accordance to the truth." They're saying nice things right now. And then they said, "You aren't swayed by others because you pay no attention to who they are. Tell us then, what is your opinion? Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not?" But Jesus, knowing their evil intent, said, "You hypocrites, why do you try to trap me? Show to me the coin used for paying the tax." And they brought him a denarius. 20. He asked them, "Whose image is this? And whose inscription is on this coin?" "Caesar's," they replied. He said to them, "So, give back to Caesar what is Caesar's, and to God what is God's." When they heard this, they were amazed. So they left him and went away.
はい、15節から22節を読みしますね。その頃パリサイ人たちは出てきて、どのようにイエスを言葉の罠にかけようかと相談した。彼らはその弟子たちをヘロデ島の者たちと一緒にイエスのもとにやってこう言わせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方だと、存じています、というふうにちょっと褒めてるんですね、ここで。で、あなたは人の顔色を見られないからです。それでどう思われるのか言ってください。税金をカイザルに納めることは立法にかなっていることでしょうか、かなっていないことでしょうか。イエス様は彼らの悪意を知って言われた。偽善者たち、なぜ私を試すのか。納め金にするお金を私に見せなさい。そこで彼らはデナリを一枚イエスのもとに持ってきた。そこで彼らに言われた。これは誰の肖像ですか、誰の名ですか。彼らはカイザルのですと言った。そこでイエスは言われた。それならカイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚嘆し、イエスを残して立ち去った。
Why were they amazed?
どうして驚嘆したんですか、ここで彼らは。
Yeah, let's think about that. Why were they
ちょっと考えてみましょう、どうして驚いたんでしょうか。
Well, first the situationLet's talk about the situation here.
まずこの状況についてちょっと話をしたいんですけど、
The Roman Emperor had this, the Empire had this special imperial tax that people who were not citizens had to pay.
で、このローマ帝国ではそのローマ市民でない人たちにはその帝国の税というものを課してたんですね。
And so there was these tax collectors
who were taking, 主税人が来てそれを集めると。
And they were taking lots of money from people because they could pocket the percentage.
で、その主税人はたくさんの税を取って、その一部をちょっとこうポケットに入れてしまうというようなことをやってたわけですね。
And the Roman government was not a nice government to the Christians. Many Christians were killed.
でローマ帝国 の, その政府っていうのはクリスチャンに対してものすごくひどいことを してたんですね。でたくさんのクリスチャンを殺されました。
So you could say that some of that tax money is used against Christians.
だからその、集められたたくさんの税金はの、一部はそのクリスチャンに対抗する悪い扱いをするために使われてたとも言えると思うんですね。
And so this was a chance for Jesus to say, "That's terrible."
だからそこでイエス様がこの場合この時にそれ君たちのやってることはひどいことだっていうこともできたと思うんですけれども、
and they expected him to say something against that Roman Empire.
で彼らがこの話を持ち出したのはイエス様にそういうふうにローマ帝国に対してひどいことをやってるんだっていうような発言をさせるための罠なわけですよね。
But fortunately, Jesus was smart enough to know where this story was going.
だけどイエス様はちゃんと向こうのその質問の意図を分かっていて、その罠に陥らないようにこの話がどっちへ向かっているかということを分かってたんですね。
And what a wonderful answer.
そしてものすごい素晴らしい返事をしたわけですね。
Who's on the coin?
このお金に書いてるのは誰だと。
Caesar.
それはカイザルだ。
Give to Caesar what Caesar's.
カイザルの顔が書いてあるんだから、カイザルのものなんだからカイザルに返せと。
So it's made by Caesar.
カイザルによって作られたんだから。
Yes, it's his basically, right?
彼のカイザルのものだ。
But that's not where he stopped. He said.
だけどそこで終わったのではなくて。
And give to Caesar's what Caesar's, and to God what is God's.
カイザルのものはカイザルに返しなさい、そして神のものは神に返しなさいって言ったんですね。
What is God's?
神様のものって何でしょうか。
He created them.
神様は彼ら、その罠にかけようとしてその人たちも作ったわけですよね。作られた。
And they have studied the Old Testament and they know about God creating them.
そして彼らはもう人よりももうどの人よりも旧約聖書のことをよく知ってたので、自分たちが神様によって作られた、創造されたものなんだということを知ってたんですね。
And so he's saying, give yourself to God.
だから自分自身、神様によって作られたものである自分自身を神様に返しなさいっていうことを言ってるって分かったんですね。
that money is not the point.
だからお金は関係ない。
What about you?
What about あなたはどうなんですか。あなたと神様の関係はどういうものなんですかっていうことを
取ったわけですね。で
それを言われた時に驚いた。だから驚いたんですね、この人たちが。
And they left him.
そしてもう黙って出て行ってしまった。
Whoa, 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 whoa. What is? Well, they weren't prepared for such wisdom.
そんな知恵のある回答に対して。こう準備が全然なかったんですね。言い返す術がなかったんですね。
So here we get an example of what Jesus would do about government. We can see what Jesus did about government there.
で、ここでイエス様が政府に対してどういう態度を取ったかということがここで見れると思うんですね。
He was not interested.In coming from the top down, he was interested in the hearts of the people, changing the hearts of the people and going up.
イエス様はこう来て上からものを言うっていうようなことには興味がなくて、下にいる人たちと同じレベルでその人たちの心を変えていくっていうことに興味を持っていたんですね。
He was interested in his kingdom being in their hearts.
イエス様は彼のその御国、神様の御国っていうものがそこにいる人たちの心の中にあるっていうことを分かっていたわけですね。
He was interested in ruling as King of Kings and Lord of Lords in their hearts.
その人たちの心の中にある王の王、主の主、その人たちの心にあるその国、御国に興味を持ってて影響を与えたいと。
And he was not interested in setting up a earthly government that would rule Christianity to the people.
だからこの地で政府というものを立て上げて、その上から目線でその人たちを支配するっていう、そういう仕組みを作りたくはなかったんですね。
That was not his plan.
それは神様の計画ではありませんでした。
Some other dealings with the Roman government.Can be found.
他に、ローマ帝国に関することで、
in what he says in Matthew 5:41.
マタイの5章41節。
If someone forces you to go one mile, go with him two miles.
あなたに1ミリオン行けと強いるようなものとは、一緒に2ミリオン行きなさい。
At that time, the Roman government could, the soldiers could demand that you carry their things.
この時兵士がこれだけのものを運びなさいっていうふうに人にこう命令することができたんですね。
And they could tell you to carry it
1 million.
1 million.
1 million 行けとかいうふうに命令ができたんですね。
And then the next place they could ask someone else to carry it again.
そしたら今度また、次の場所では他の人にこれを運べっていうふうに言うことができる。
And that was their right.
それがその兵士たちはそういう権利を持っていました。
And so, what should we do as Christians about that?
だからクリスチャンとしてそういうふうに命令されたときにどういうふうにするべきかっていうことなんですね。
Go two miles with it.
1ミリオン行けって言われたら2ミリオン行けと。
What? Go two miles.
1マイル行けと言われたら2マイル行け。
You can imagine what that would do.
想像、そうしたらどうなるか想像できますよね。
Everybody else is going.
もうみんなは一生懸命こう重いものを運んで、
they calculate it and right here.
計算して、あ、ここで1マイルだ、1ミリオンだ。あ、終わった。
I did what I had to do.
もうやらないといけないこう命令されたことではやったぞと。
But if you say,Oh, here's the time. You can let it down. Oh, no, I'll go one more.
だけどまだここでもう終わりだよって言われてるのに、いや、もう一マイル行きますよっていう。
Who is this guy?
そんなことを言う人、この人はどういう人なんだ。
What's going on?
どうしてそんなことしてくれるんだ。
Well, Jesus told me to do that.
イエス様が私にそうするように言われたからです。
Who's this Jesus?
イエス様って誰だ。
The story goes on.
っていうふうにして話はどんどん広がっていきますよね。
It's quite amazing.
それは驚くべきことだと思うんですけども。
So again, a very unique answer.
ここでもまたとてもユニークな回答があるわけですね。
So Jesus didn't seem to speak out against the Roman government.
だからイエス様はそのローマ帝国に対してこう何か歯向かうような発言というのはしなかったんですね。
He didn't get entangled in that.
そこでこうもう絡まれてしまう。そこに巻き込まれてしまうようなことはなかったんです、ね。
He didn't use his time for that.
そんなことに時間を費やさなかったんです。
Instead, he spoke out against the religious people.
で、それどころかその宗教的なことを言う人に対して、何か言ったんですね。
He said,
対抗したんですね。
He said, you serpents. He called them snakes.
蛇っていうふうにその人たちを呼んだんですね。
He said severe things against religious people.
そういう宗教的なことを言う人に対してものすごくきつく当たったんですね。
And I think, you think, why? Wouldn't the religious people be more close to who he is? Wouldn't they be some of his friends?
宗教的な人っていうのはもっとこう近いべきじゃないのか。っていうふうに思うかもしれないんですけども。
But they were a fake to him.
でもイエス様から見ると彼らは偽物だったんですね。
They were supplementing the true relationship with God.
真の神様との関係っていうものをの代わりに何かを持ってこようとしてた。
So people were being blocked from God because of this religion.
だからその宗教っていうものがあることによって神様との親しい関係を持つものの壁となってしまってる。
So that's why he was so against them.
だからその神様との親しくなるっていうそんな大事なことのその壁になってしまってるので、イエス様はものすごく厳しく当たったんですね。
Jesus was interested in changing the hearts of men and women.
イエス様は男の人、女の人、すべての人のその心の中を変えていくことにものすごく興味を持ってたんですね。
He's interested in seeing change in their everyday life.
毎日の生活の中での心のその態度っていうものが変わっていくことに興味を持っていました。
The Old Testament had this law where there was this set of things you had to do.
旧約聖書ではやらなければいけないことっていうものがこう書き立てられていたんですけれども。
But he came to fulfill the law and to change that.
イエス様はその守らなければいけない律法を完全なものにするために来られたわけですね。
And he changed it to two things.
そしてそれを、それの代わりに2つのことを言われたんです。教えられたんです。
Love God and love people.
神様を愛し、そして隣人を愛しなさいということです。
You'll do everything if you do that.
そしたらその2つのことをすれば、すべてのことは全部もう、大丈夫になる。
He wanted it to come from the heart.
心からそういうことが人々の心からそれが出ることを望んでたんですね。
Really、have relationship.
本当の関係、神様との親しい関係を持つこと。
So, government was not the focus of Jesus.
だから政府というのはイエス様にとっての焦点を置くべきものではなかったんです。
And he only tells us about government that we should pray for those who are in leadership.
だけど、政府に対して一つ言ってたことがあります。それは私たちはその、リーダーシップを持つそのポジションに置かれた人たちのために祈るべきだということを言われました。
We should pray for them.
私たちは彼らのために祈るべきなんだ。
And that might sound like such a small thing to do and not a powerful thing to do.
そしてそれは私たちにとってそのすごく小さなことのように思えるかもしれないんですけれども、そんなに力のあるようなことに思えないかもしれませんけれども、実は一番力のあること、私たちができることの中で一番力のあることなんです。そこでそれが本当の変化っていうものが表されることができることなんですね。
And we don't have to decide how that change should happen.
そして私たちはその変化っていうものがどういうふうにもたらされるべきかっていうことを私たちは決める必要はないんです。
We can just trust God that He will make it happen in a way that will be best.
私たちは神様を信頼することだけなんですね。神様がそれをしてくださる、それが一番いいことだっていうことを信頼することです。
There are wrong things being done by governments.
政府によって間違えたことっていうのは今までもされてきたと思うんですけれども、私たちはそれを変えることはどうやったらできるんですか。
From changing the hearts of people.
人の心を変えていくことです。
And that's what Jesus wanted to do. Change
the hearts of people. それをイエス様はがしたかったことなんですね。人の心を変えていきたかった。
There won't need to be rules to tell them to do that.
その人にそれをするためにルールを作る必要なんてなかったんですね。
So Jesus came to fix the broken hearted.
イエス様は壊れたその傷ついた心を修復するために来られたんです。
He came to fix broken relationships.
傷ついた関係を癒すために来られたんです。
Are we leading people to relationships that are fixed with God?
私たちは神様と周りの人の関係っていうもの、それが修復されていくために私たちは導かれて何か行動を起こしているでしょうか。
Are we helping to heal relationships with people?
人と人との間の傷ついた心、壊れてしまった関係っていうものの修復に対して私たちが何かをしているでしょうか。
That's the true mission of Jesus.
それがイエス様の本当の真のその使命だったんですね。
To heal the broken relationships.
壊れた関係っていうものを修復するために来られた。
To mend the relationship with God and man.
神様と人との壊れてしまったその関係を修復するために来られた。
Jesus wants to reign and rule in the hearts of people.
イエス様は人の心の中にあるもの、人の心を支配し、するためにいらっしゃったんです、ね。
Not on an earthly kingdom.
それはそのこの地にあるその、王国のためではなく、
there's no geographic boundaries for the kingdom of God.
地理的に神の御国というのがここからここって線を引けて私たちが地図の上で見れるものではありません。
There's no earthly nationalities for the kingdom of God.
そして神の御国というその国が実際にこうあるわけでもないです。その地の上に。
In the New Testament, we are the kingdom.
だけど新約聖書ではの時代には私たちが神の御国なんですね。
And it is in our heart.
そしてそれは私たちの心の中にあるんです。
Nobody can destroy that.
誰もそれを壊すことはできないんです。
And
破壊することはできないんです。
No movement can, combat that.
そしてどんな運動もそれを、潰してしまうことはできません。
Kingdom of God
対抗していくことはできません。
Can be built in this earth.From one heart to the next heart.
神様の御国というのがこの地に私たちの心から心へとつながっていって、神の御国というのがこの地に存在するんです。
So a lot of people, even when Jesus was on earth, they thought that he was going to set up some kind of a, rule there.
この時代たくさんの人がイエス様がこのその地にいて何かこう王国を建てるんだっていうふうに思ってた人がいました。
And so people were trying to, you know, maybe I'll be, you know,You're president, I'm vice president, you know?
で人がこうすり寄ってきてですね、イエス様あなたがあの国王、まあ、大統領になられたら私は副大統領になろうかなっていうような人がいたり、
so people kind of like wanting to stand to get in the picture, you know?
でこうすり寄ってきてイエス様とこうなんとか写真に一枚の写真に入ろうとする。
And they were thinking, you know, after you get into power, you know, I'll be here, you know, helping.
あなたが力を持った暁には私はあなたの横でちゃんと支えますよっていうような感じ。
And he was talking about a whole different kingdom.
でもイエス様は全然違う御国のことを話されてたんですね。
Mm-hmm. So, Jesus was not at all happy with religion.
だからイエス様は宗教というものに対して全然こう喜ばれていなかった。
He was pleased with people walking in relationship with him.
イエス様と関係したし関係を持たれて共に歩むそういう人たちを、に対してとても喜ばれていました。
Now I want to give an illustration to help us to get the concept of living with him.
そしてイエス様と共に歩んでいく生きていくっていうことのその考え方をこう理解しやすいようにちょっと話をしたいんですけど
Let's imagine that I'm making a hot cup of tea right now.
まず私がコーヒー熱いコーヒーホットコーヒーを持ってるとしますコップの中に入っています
tea.
あお茶ごめんなさい紅茶
Yes. Okay. So I got the tea bag.
でティーバッグを持っています
And the hot water.
で、お湯を入れますね。注ぎます。
I'm using a clear glass, you know those clear glass mugs for hot water.
熱い飲み物を入れれる耐熱のグラスカップがありますよね。それに入れてると想像してくださいね。
So you can all see that.
で、だから全部横から見えます。
And now you can see the tea is coming out of the bag.
で、熱い熱湯を注ぐとティーバッグからだんだんとこうお茶がこう抽出されていきます。
And it's changing color.
で、だんだんお湯の色が変わってきます。
And it's kind of a golden brown color.
こうゴールデンブラウンのような綺麗な色になってきますね。
And then I take the tea bag out.
で、ティーバッグを出します。
And there's the hot water and the tea.
で、お湯とお茶があるわけですね。
But which is the hot water and which is the tea?
だけどどこがお湯でどこがお茶の部分でしょうか?
I can't separate the tea from the water.
分けられないですよね。
It's fused together.
もうお湯とお茶のエキスっていうものは混ざって一つのものになっています
。And someone says, "Wait a minute, I don't want tea."
で、人によったら私はお茶いりませんっていうかもしれないですけども。
Take the tea out of the hot water.
だからお湯からお茶だけ出してってお茶はいらないから。
Put it back in that bag.
で、バッグの中に、ティーバッグの中に戻してくださいって言われたら、
I can't do it.
できません。
It's become one. It's all fused
もう一つのものになってしまっています。お湯とお茶の成分というものは一つのものになってしまっています。
And so when we are living with the Holy Spirit in our life, the two have become tea.
私たちが日々の生活の中で聖霊と共に歩んで生きていたら、お茶のようになるんですね。
And it can't be separated.
分けることができないんです。ここからここが自分で、ここからここまでが聖霊だ。
So I can't leave it at home when I go to work.
だから家にいるときに同時に仕事に行ってることはできないんですね。
I can't leave it at home when I go to the movies or to be with my friends.
で、友達と一緒に映画見たりしてるときに同時に家にいることはできないですよね。
The tea is the tea.
それと同じで、お茶はお茶なんですね。
But then here's how religion happens.
だけど宗教っていうのはこういうものなんです。
So you get your tea.
お茶を作りますよね、さっきのように紅茶を。
Do you like milk tea?
ミルクティー好きですか、皆さん。
Some people like milk tea.
ミルクティー好きな人いますね。
Get the milk tea ready to drink.
で、ミルクティーを作ります。
And religion is like vinegar.
で、宗教というのはお酢みたいなものなんですね。
You put the vinegar in that milk tea.
ミルクティーの中にお酢を入れます。
And these white kind of lumps come to the top.
なんか白いこう塊のようなものが浮いてきます。
And you try to drink it.
で飲もうとするんですけど。
And nobody wants to.
もう誰も飲みたくないような状態になります。
That's that wonderful tea with religion in it.
素晴らしいミルクティーだったのが宗教が入ってしまったんですそこに。
It's good for nothing.
もう飲めないんですね。
It needs to be thrown out.
もう捨てるしかないような状態になります。
It needs all that stuff to be taken out.
こうなんか浮いてる白いものを取らないとダメなんですね。
And we need a new cup of hot water.
で新しいお湯を入れて。
And put that tea bag back in.
新しいティーバッグを入れティーバッグを入れて。
And have a nice cup of tea.
作り直して美味しいお茶を作らないとできないんですね。飲めないんですね。
So in closing.
でまとめたいと思うんですけども。
Number one.
一つ目は、
Prayer is powerful.
祈りは力があるということ。
The same spirit that raised Jesus from the dead in us.
イエス様を死から蘇らせたその力が私たちの中にあるということです。
That resurrection power.
そのよみがえりの力。
That's the power.
その力です。
That's very powerful.
すごい力がありますよね。
So don't say just praying is like a small little thing to do.
祈るだけなんてちょっともう何の足しにもならない力にもならないって思わないでください。
It's more like the main thing to do.
もうあのメインの主になるようなことです。
And two.
二つ目。
The New Testament kingdom.
その新約聖書で言われているその王国というもの。
This kingdom is not set up here on earth.
この王国というのはこの地にこうあのセットアップされているものではないんですけれども。
Jesus came to set up this kingdom in our hearts.
だけれども私たちの心の中にその御国というものが立て上げられている。そのために来られた。
Our mission is to join that mission of setting up.His kingdom in the hearts of everyone.
だから私たちの使命というのはイエス様と共に一人一人すべての人の心の中にその御国を立て上げることイエス様と共にそれをやること
Our life as tea, our tea life,
私たちのこのお茶さっきの話のしたようなお茶の話お茶のような人生
That tea life is very drinkable to everyone.
私たちのそのお茶のような、人生というのは誰にでも飲みやすいものです。
Turning more people into tea.
でもっとたくさんの人がその、紅茶になっていくことが、ね、美味しい紅茶になっていくことができます。
Are we turning people through that tea life? Is it drawing people to praise God?
そのお茶のようになって聖霊と共になってお茶のようになってそれが私たちが人々をその神様を賛美するようにと導いていってるでしょうか
Or do we put the vinegar inside and make it religion?
あるいはそのおいしい紅茶の中に私たちはその宗教というお酢を入れてしまっていないでしょうか
And nobody wants to drink it.
そして誰もが飲みたくないものになってしまうそういうことをしていないでしょうか
You know, let me just tell you that I wasLike、that tea with vinegar in it.
私は以前その紅茶の中にお酢を入れてしまったそういうことをしてしまったことがあります
I remember it was in the early days of KBF.
KBF の初期の頃です
And I thought that I was not religious.
私は自分で自分を宗教的な人間だと思っていませんでした
Because I wore blue jeans and I had a t-shirt on.
なんでかって言ったら教会にブルージーンズ履いて T シャツを着て教会に行くような人だったからです
So I most certainly was not religious, I thought.
だから宗教的な人間じゃないと思っていました
But there was a young man who always seemed to come at the end of the service when everything was finished.
だけど、その KBF の礼拝に毎回毎回礼拝が終わってから来る人がいた若い男の人がいたんですね
And he came at the back and ate the snacks.
で教会が終わるちょうどぐらいの時間に来て後ろでスナックだけ食べてたんですね
And he talked to people and said,
で人に話をして
Let's go out for dinner together.
でご飯食べに行こうよって誘いに来たりしていました
And I thoughtHe didn't even come and listen to Rob's message.
でロブのメッセージも全然聞かないでと思っていました。
It's all finished now and he came.
でいつも礼拝が終わってから来る。
That's not right.
これは正しいことじゃない、いいことじゃないって思ってました。
So one day,
である日
when he came up,、
その人がまた来た時に
I came to him and I said,
その人のところへ行って
You're too late, it's finished.
もう終わったよ、遅すぎるよって言ったんですね。
Why did you come?
どうして来たの
Can you believe I said that?
私がそんなこと言ったってもう信じれますか
I'm shocked.
もう自分でも驚きます
But I thought I was saying the right thing.
だけどその時は正しいこと言ってると思ってたんです
I thought I'm like a, you know, this is my responsibility to him to tell him that.
彼にそのことを言うことは自分の責任だっていうふうに思ってたと思います
And now I realize that was religion.
だけど今考えてみるとあれは宗教だったと思います。
Because that was the point of his need.
He needed fellowship. どうしてかっていうと彼はそのフェローシップが必要でそこへ来てたんですね。
And I would be able to attract him to come to church if I would talk with him.
だから人との交わりが必要だと思って来てるんですから、私が彼と話すことによってもっとこう教会へ行きたくなるようなことになってたんじゃないかと思うんですね。
Do you think he wanted to come after I said that?
私がなんで来たって言った後にまた教会行きたいなって彼が思うと思いますか？
Maybe he did, but he
来たかもしれませんけども。
But he didn't want to talk to me.
だけど来たとしても私には話をしたくなかったでしょう。
Like, well, there's Lloyd.
あ、ロイドがいる。嫌なことまた言われるかもしれないからと思います。
He's so religious.
すごく宗教的だ。
Yeah. Get out of here.
もう早くここから出よう。
And so I wasn't adding to God's mission.
だから神様のその使命というものに私は何もこう助けになるようなことができてなかったわけです。
Because I wasn't focusing on the heart and reaching the heart of the person.
なぜならその人の心にフォーカスを置いていなかったからです。その人の心に、近づくっていうふうにできていなかったからです。
And I've repented to God for that.
そしてそのことに対して神様にそれを、悔い改めました。
Last point.
最後のポイントですけども。
Yes, this is a review. Let's be fused with God like that tea.
だからそのお茶のように紅茶のように神様ともう一つになって見分けがつかないぐらいこう分けることができないぐらい紅茶のようになりましょう。
Let's don't put the vinegar in.
お酢を入れないでおきましょう。
And closing verse to read.
で最後その締めの御言葉なんですけども。
Ephesians 1:18-21.
エペソの1章の18節から21節。
I feel like this is a prayer for all of us.
これは私たち全ての人への祈りだと私は思うんですけども。
So as we read it, let's read it like a prayer.
だからこれ今から読みますけれども、祈りのような気持ちで祈るような気持ちでこれを一緒に読んでください。
And it says, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which he has called you, the riches of his glorious inheritance.In his holy people, and his incomparably great power for us to believe. That power is the same as the mighty strength that he exerted when he raised Christ from the dead and seated him at the right hand in the heavenly realms, far above the rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked.Not only in the present age, but also in the one to come. Amen.
はい、エペソの1章の18節から21節を読みしますね。またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものなのものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなたが知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせてキリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく次に来る世においても唱えられるすべての名の上に高く置かれました。
Let's go with that as our prayer, and I'd like us to meditate on that throughout the week.
今週通して今のをお祈りとして終わりたいと思うんですけれども、今週もこのことを頭に置いて一週間過ごしていただけたらと思います。
So, again, that's Ephesians 1.
エペソの1章の18節から21節です。
Please review that throughout the week.
それを1週間通して復習してください。
That's our homework.
宿題です。
Thanks.
ありがとうございました。
Let's praise God.
神様を賛美しましょう。